まさひろです。こんばんは。今日ご紹介させていただきます映画は、デイウォッチ。2006年のロシア映画です。監督は、ティムール・ペクマンペトフさん。カザフスタンの出身らしいんですけれど、この人は、ウォンテッドやってますね。マカボーイのウォンテッド。アンジェリーナ・ジョリーのウォンテッド。モーガン・フリーマンのウォンテッド。うん。カザフスタン人ですけどね。あと、アポロ18。怖い怖いアポロ18やってますね。リンカーン、秘密の書僕見てません。ベンハー。もちろん、リメイク版の方。あと、エジソンズ・ゲーム。これの制作にも携わってます。あの、カンバーバッチ、ベネディクト・カンバーバッチ、トム・ホランド、あの辺のエジソンズ・ゲームです。ナイト・ウォッチという映画を、ずいぶん前に僕はこの番組、こんばんは、荻野正弘です、紹介させていただきました。その時と同じことを思いましたけど、デイウォッチはね、ロシア版ダークファンタジーなんです。ナイトウォッチの続編のデイウォッチなんです。3部作の2作目です。ファンタジーはね、僕そんなに好きじゃない。ダークさもあまりいい感じではない、僕は感じない。そして退屈、結構長く感じた理由は、ストーリーが進展しないまま長いこと時間が過ぎていくから、あ、まだですか、まだですか、もうそろそろ次の展開が欲しいんですけれど、っていうこっちの気持ちと映画の中のリズムが噛み合わないと長く感じます。場合によっては寝ます。でも映像は綺麗、はい、綺麗ですね。あのロシアのちょっと変わったあの景色、地下鉄の中のちょっと嫌なあの景色、もうダークファンタジーですかね。あの、吸血鬼みたいな、そういう話ですよ。ストーリーがね、単純明快だったらもっといいんです。感情移入できるんですよ。なんか複雑で、なんかよくわかんなくて、なんか、この人ってどういう人だったっけか、さっき死んだ人だったっけか、あれでも今ここで生きてるし、なんか全員同じ顔に見えるしっていう、そういうやつですね。そのくせ話が複雑なんですよ。単純明快じゃねえのに、単純明快じゃない、ほらほらこう凝ってるでしょ、こういうところがちょっとオタク心くすぐるでしょっていうのがいっぱいあるんですけど、あのこういう組織と、その敵対する組織と、でその組織が光側の人間、そうそうそう、ライトサイドの人間です。あと闇側の人間、そう、ダークサイドの人間ですね。そういう、組織です。ヴァンパイアです。得体の知れない化け物です。それと対峙する完全な人間、ロシア人とかね、その辺がね、もうすごい難しすぎて、なんか共闘したり上行ったりとかさ、頭の中でだいぶ混乱するんですよね。でよくある話ですけど、予告編見た時はすげえこいつかっこいいなと思ったんですよ。もうすぐうおーと思ったんですけど、もうそれだけ。あの予告編を見たらもうそれで満足で、面白そうなシーンは予告編で全部まとまってる。あの、まあ、後にまたロシア映画見に行って、あの映画でも同じこと思いましたけど、このズバリ予告編だけが面白いっていうのはね、まあ、このデイウォッチもそうだし、あの映画もそうですし、まあ、今回は言わないですかね。あと一個、英語の字幕が出てくるんですけど、それは非常に見てて楽しい。理由は、あの血液だから。普通だと英語字幕って、あの、下にバーッと英語の文字が出るでしょ？それじゃなくて、その文字が、あの、水に浮かべた血液みたいに出てくるの。血液を水面に、ザーッと流し込むことで文字を書いてるように見えるの。で、その文字は水面に溶けちゃって、そのうちシューッと消えてくんですよ。それが見てて気持ちいいの。 で、どんどんどんどんそれで話が進んでいくと、自分の体の中の血液がどんどんどんどんスクリーンに吸い込まれていくような感じで、本当にヴァンパイアに血吸われてる気持ちにはなる。それは面白いと思った。でも、話が分かりにくすぎるんで、デイウォッチ僕は、そんなに好きではないですね。ああ、ウィキペディア読んじゃうと、前作ナイトウォッチで、ロシアの映画歴代1位の興行を獲得した映画の続編だそうですね。ロシアのダークファンタジーで、僕は結局このナイトウォッチとデイウォッチで結局この映画を追っかけるのやめたかな。3作目と4作目があるらしいんですけど、それ上映されたかどうかも知らないな。まあそんな感じですよ。うん、 OK。 そんなロシア版ダークファンタジーたまに見て、つまんねえなと思ったのは事実です。あなたのハートには何が残りましたか？